では聖書を朗読いたします。マルコによる福音書8章22節から26節になります。新約聖書64ページです。マルコの福音書8章22節から、そのうちに彼らはベツサイダに着いた。すると人々が一人の盲人を連れてきて触ってやっていただきたいとお願いした。イエスはこの盲人の手を取って村の外に連れ出し、その両方の目に唾をつけ、両手を取って彼に当てて、何か見えるかと尋ねられた。すると彼は顔を上げていった。人が見えます。木のように見えます。歩いているようです。それからイエスが再び目の上に両手を当てられると、盲人は見つめているうちに治ってきて、すべてのものがはっきりと見え出した。そこでイエスは村に入ってはいけないと言って彼を家に帰された。説教、信仰によって引き出される力と題して、泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。自分の耳が少し聞こえにくつらいんですけど、マイクちゃんと通ってますか？あ、大丈夫ですか？なんか静かな感じがしてですね、まあ、静かな感じの礼拝もいいですけれど、お祈りをして今日のメッセージを語らせていただきたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もこのようにあなたの招きによって私たちを礼拝に導いてくださいましたことをありがとうございます。あなたの御前に進み出ることができることは本当に感謝なことであり、さまざまなことがある中であなたの御前に集いますときには心の中にまた大きな平安が与えられることを感謝いたします。私たちがこれからの歩みを見通していくためにも、常に私たちの心の中に必要なのは平安であるとこのように思わされております。どうぞ主にあるものとしての平安を常に私たちがいただき、置かれているところをよく見ることができ、そしてあなたの御心を思いながら前を見ることができますように帰り見てください。またこの礼拝の中であなたが豊かなご愛を私たち一人一人に注いでくださいますから、それを受けつつ心から感謝しながらこの礼拝をあなたに捧げたく願っております。過ぎし週間もさまざまなことがある中、あなたが一人一人を支えてくださいました。御前に進み出た一人一人が心からなる感謝とまた賛美の思いをあなたに捧げることができるように、またあなたがそれを喜んで受けてくださることをありがとうございます。これから御言葉を共にいただきます。御言葉と共に働かれるご聖霊の豊かな取り扱いに我ら一同預かって、あなたの御言葉の恵みを私たちが受けていくことができますように祝福してください。語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは今日は与えられましたマルコの福音書8章の22節から26節までの言葉を通して語らせていただきたいと思います。まあ、このお話に入る前にですね、神様は私たちの人生の中で働いてくださるお方なのか、それとも私たちのことを遠くから見ておられるお方なのか、それは私たちにとってはとても重要なことだと思います。私自身も信仰を持ったのは18歳の時ですから、もうだいぶ信仰生活を歩んできましたけれど、でも自分自身のこのこれまでのことを振り返っても、確かにイエス様を信じましたし、 神様を信じて信仰生活を始めておりましたけれど、しかしその中でだんだんにまた教えられることがあって、そうすると振り返った時の昔のことですね、信仰を持ってたとは言ってもですね、信仰の恵みを知ってたとは言えなかったなと、こう思うこともたくさんあるわけであります。ですからそういう意味で私たちは神様が私たちのために働いてくださるお方であるということ、知っていることではありますけれども、でもどれぐらい私たちの人生の中で働いてくださるお方であるかというのは、やはり信仰の成長に応じながら、もっともっと主は私たちの生活のただ中に本当に働いてくださっているお方であるということを、私たちはもっと知っていくということになると、このように思わされるわけであります。まあ、私自身の経験の中でですね、ある意味では神様が本当に来てらっしゃるなということを、強く覚えさせられた時期というのがあります。まあ、ご存知のように私は一度ですね、開拓伝道所の牧師として迎えられて、そこでの献身者としての働きを始めましたけれど、その途中でですね、気づいてしまったことがあるわけです。一生懸命神のために人のためにと歩んでいるつもりでしたけれども、でも実際牧会生活をしながら、どうしても心の中に一つの行き詰まりがあってですね、それは何でだろうとこうして思ったわけです。で、そうした時に私がですね、気がついたことは、私は神様のために働きたいという思いはありましたし、神様のために実際一生懸命あれこれと取り組んでやっておりましたけれども、でも神様は私にとっては主なる方です。主なる方である以上ですね、私が教会の中でしていることも、自分自身の生活の中でしていることも、神様が主であるんだでしたら、神様が主導権を持って導いてこその献身者だと、こう思うようになるわけです。そうすると私はですね、神のためにあれもしますこれもしますと自分がいろいろ思いつくことをやってはいましたけれど、でも考えてみたらですね、神様からこうしなさい、ああしなさいと神様の導きとそのお言葉を受けて行動するということが実は乏しかったんだなということがに気がつくようになるんですね。ですから旗から見たらですね、信仰生活一生懸命しているように見えたのかもしれませんけれど、でも私自身の中ではですね、神様に導かれての信仰生活ではなくて、私が信仰者としてあれをしたいこれをしたいということで、ただ私の中に起こった思いに従って生活しているだけだということに気がつくわけですね。そうすると私はですね、その当時、聖書のお言葉をですね、メッセージから語る時にもだんだんメッセージをするということそのものもできなくなりましたね。なぜかというとですね、この聖書を読んでる時にもそこから神様の言うなればお心がですね、分かって、そしてそれを伝えているというよりもですね、聖書を読んでこれを私がどんなふうにみんなに感動的に伝えるだろうかと、いわゆる、牧師たちの中で説教を、メッセージですね、説教を作るという表現があるんですけれど、その実際あの当時の私というのは確かにメッセージを作ってたんだと思います。本当はですね、メッセージというのは神様からいただいたものを、それをそのまま皆さんに届けるというのが本来のメッセージのあり方です。ですからメッセージは作るものではなくてですね、メッセージというのは神様からいただくものであるということです。このようにですね、私はいろんな意味で神様からいただいて、あるいは神様の御心を受けて、それから行動するということができなかったということが一番大きな問題になり、そうすると神様に導かれながら信仰生活を生きているわけではないので、頑張りますけど、頑張っているうちにですね、だんだん力尽きてしまうわけですよね。まあ、それで私はこう思いました。神様が私のことを 牧者として導いてくださったのは、招いてくださったのは間違いがないんだけれども、しかし私は神様に召されたものとして本来あるべき自分の基本的な態度と、そしてまた神様との本当の関係性というのをまだ持ってないんだなということに気がついて、もう一回一からやり直さなければいけないと、こういうふうに思ったわけであります。まあ、そういったことがあって最初の教会の牧会からは退くという話になるわけですね。まあ、それからですね、伝道所を辞めましたということは、子ども3名いますけれど収入源はないという話になるわけですね。でその当時家内もですね、仕事がなくなってしまってですね、高校卒業してから一度たりとも仕事が切れたことがないというほどですね、仕事には恵まれて、必ずどこから声かけられてですね、いつでも仕事のある人なんですけれど、その時だけはですね、彼女がどんなに仕事をしたいとあちらこちらを、当たってみてもですね、仕事する場所がないんですよね。受け入れて、まあ、受け入れるじゃなくて、採用してくれるところがないという状況になるわけです。そうすると私も家内も収入が全くないという状況ですけど、3人の子供を連れてどうしようかということになるわけです。ただ私はですね、自分の収入のために教会で働くということは良くないことだという思いはありましたし、また本当に教会の中で働くのであれば神様の導きに従って働く牧者としての自分の立場を確立するのでなければですね、そういうしてはいけないとも思いました。まあ、それでしばらくですね、牧師としての働きもしないままに無収入で働く、無収入で働くんじゃないですね、でも無収入で働いてたんですよ。収入はないんですけど御言葉のための働きだけをしてましたからね。まあ、そういう中で、まあ、詳しいことも省きますけれど、1年間そういう状況の中で、ヤゲバルにあるですね、クリスチャンが所有してた建物、使ってないから使っていいですよということで、ただで住まわせてもらって、でガスもですね、水道も電気も全部その方にですね設置してもらってですね、そこで住むようになり、という状況ですよね。まあ、そういう中で、子どもたちは学校に行かせなければなりませんし、日々の生活のために必要はあるわけですよね。ところがですね、不思議とですね、不安はなくて、改めて本当に私は神様の御言葉を語ることが本当に自分に与えられた役割であり使命なんだなというふうに思いましたから、それで私と私の家内と、そしてその家の持ち主と、この4名だけですね、4名だけで毎週1回ですね、家庭集会を始めていくわけです。で一度もですね、私は他の人に声かけたことはありませんけれど、その4人だけで家庭集会をしているところにですね、たまたま訪ねてきた人がいるとか、そういうことが重なって、だんだんだんだんにですね、いろんな人たちが集うようになり、一時期は20名ぐらいですかね、その建物の中でですね、一緒に集会をするという状況になっていくわけであります。そうするとこういうたくさんの方々が集い始めるとですね、いろいろな悩みを持っている人たちとか、生活に困っている人たちとか、そういった方々もですね、訪ねてくるようになるわけですよね。そうすると私たちの家庭もですね、収入が具体的にはなかったので、生活は大変厳しい状況ではあったんですけど、私たちよりももっとですね、生活に困窮している方とかですね、やっぱりいらっしゃるんですよね。そうすると台所にあるですね、じゃあお米があるからお米持ってきなさいとかですね、冷蔵庫の中にこれがあるからじゃあこれ持ってきなさいみたいにしてやってるとですね、まあそういうことになっていくんですよね。ところがですね、これはもう 子どもたちとも本当に笑いながら話することではあるんですけど、不思議ですけどね、神様が私たちの台所事情というのを本当に知ってるんだなということが分かるんですけど、ちょうどその時に必要なお金であるとか、ちょうどその時に必要な食べ物であるとか、そういったことがですね、いろんな人たちを通して届けられるという形になってくるんですよね。そうするとみんなが多分相談してるんではないと思いますよ。スケジュール表で月曜日は私とかですね、水曜日はそろそろ切れるか安定来なさいよとか、そういう打ち合わせは一切されてなかったと思いますけれど、本当にですね、不思議なほどにですね、もう亡くなりそうになったらですね、亡くなる前日、場合によっては亡くなった当日、食べ物が届いたりとかですね、いろいろなものが届くという形でですね、不思議なほどにですね、切れ目なく生活をするということができましたし、で、そういう必要がある人がいればですね、見て見ぬふりはできませんから、分けるんですけど、分けたらですね、不思議ですよ、分けたら大抵ですね、分けた分の2倍で返ってくるですね。ですから一度はですね、子どもたちに、誰々さん今日も来てたけどお米あげたのとか言うから、うん、そうだよ、10キロのお米があったから、それを持って行ってねってあげたんだよという話をしたら、子どもがですね、あ、1つあげたの、じゃあまた神様が2つ届けてくれるねとか言って、実際2つ届くんでですよね。ですから、そこに住んでる間ですね、本当にこういう不思議な経験をさせていただきましたね。その時に神様は本当に御心に従って神様を信頼する者に対してこんなふうに働いてくださるお方なんだなということを実際の体験としてですね、体験させていただいたということですね。そういうふうに神様によって守られての生活ですけれど、子どもたちと話をしているとその話よりもですね、ちょうどその屋敷があって道があって学校に行くんですけど、その屋敷から道に出るまでのこの原っぱみたいなところがあるんですけどね、そこにですね、野犬が住んでいてですね、野良犬ですね、うちの娘と話していると、神様が祝福して恵んでくださったという話よりはですね、お尻噛まれたとかですね、そんな話をすることもあるんですけれど、しかし本当に何もない状況ではありましたけれど、神様が確かに働いて導いてくださっているということを本当に感じることができる、そういう貴重な体験をさせていただいたということですね。ですからそういうことを通しながら、私自身は本当に神様は私たちの人生に深く関わってくださるお方であるということを、はっきりと知るようになりましたし、また神様の働きは私が知る以上のものであるということも思うようになりましたので、神様に対しての信頼とかですね、期待というのは、とても大きなものにさせていただいているというふうに思います。そして神様のことを信じ、神様のことを期待し、そしてそうなると思ってですね、歩む人生の中で、これまでの信仰生活の中では体験したことがなかったような、やっぱりいろいろなことをですね、体験するようになるんですよね。そうすると最初から神様信じたからクリスチャンになったんですけど、神様信じてクリスチャンになった、でクリスチャンになって本当に神様っているよねって、どういうことという感じですけど、でも信じてるんですけど本当なんだみたいなところをですね、何度も体験させていただくということになったということです。そういう中で私が思うことですけれど、なんか神様が特別に働き始めたということではなくてですね、神様は最初から私たちに全てのものを与えようとしておられる方であり、また与えることのできる方、ただ私たちがですね、その神様のことを心から信じることができず、で心から信じることができないので期待せず、 期待しないので違う方法で問題を解決しようとしていることが私たちの課題なんだなということを教えられるわけですよね。私たちにも確かに自分たちが思うようにですね、あれをすることもこれをすることもできます。でも私たちが何かをするというのはですね、自分が信じられる、これだったら大丈夫だろうと信じられることを行うということですよね。ですから私たちが日頃の生活の中で力を発揮していることも、自分が信じられていることに基づいて自分たちは力を発揮しながら自分たちの人生の課題にですね、挑戦しているというふうに言うことができるわけです。ただ問題はですね、自分自身が信じられることをことによって自分たちに表される力というのがですね、決まってしまうということですね。逆に言うとですね、何も信じられない、絶対ダメだ、もうダメだというふうに自分が自分のことを信じていたらですね、その人の中からはどんな力も現れないということになりますよね。ですからそういったことを通して教えられることは、神様はこの世界を力に満ちた世界としてくださいました。でその世界を支配するもの、治めるものとして人間を作ってくださいました。だから人間だけがですね、この世界にある力を、私たちの意思に従って用いることができるようにしてくださった。その意思によって力を用いることができるようにしてくださったというのが大切なポイントですけれど、でも私たちはですね、自分たちが信じられている範囲内だけで力を発揮しますし、自分たちが信じられている範囲内で計画をしますし、自分たちの信じられる範囲内で方法も考えていくということですよね。そうすると結局のところは、神様がこの力に満ちたこの世界を与えてくださいましたし、その力を私たちが用いるようにしてくださってますけど、どうも私たちはですね、神様のことを信じることができないがためにですね、人間として自分たちの経験の範囲内でですね、これぐらいだろうという、これぐらいの力しか出ないだろうという範囲内でですね、私たちは信仰生活を、信仰生活だけではなくて人としての生活をしているということではないのかなというふうに思うわけであります。ですから神様が信じられると、神様が信じられるものとしてですね、計画しますし、また神様を信じられるものとしての方法論というのもあるわけですよね。そういう意味では、神様は私たちをこの世界に作ってくださった時に、この世界に働きかけて、それを今あるものから今とは違う形にすることができる力を発揮することができるものにしてくださったということです。実際問題としてですね、この世界に対して働きかけることができるのは実は人間だけです。この世界に生きているという意味ではですね、人間以外の、生き物がいますよね。動物たちがいろいろいますけれど、でも彼らはですね、この世界を変えることはしません。我々人間だけがですね、見ているものではなくて、自分たちがまだ見てないもの、どういうふうに表現したらいいんでしょうかね。要するに動物たちはですね、今まで通りの生活を繰り返すということだけをするということですよね。ところが人間はですね、そこにないものをそこに生み出そうとする力を持っているということですね。ここにこういう教会堂がありますけど、教会堂ですね、勝手に建て上がったわけでもありませんし、たまたまこっちの歩いてきたですね、犬がですね、教会堂よあれとか言ったので教会堂が立ち上がったということでもないですよね。ただ私たちはここにですね、何もない更地の時にですね、自分たちの中で思い描くわけですよね。思い描く、どんなふうに思い描くかというと、教会堂を思い描くわけです。そして思い描いてですね、 それがなると信じたときにですね、私たちは具体的に力を結集して具体的なこの形が作られていくというプロセスを踏んでいくということになるわけです。ですからこの世界の中にある力を活用してそこになかった新しいものを作ることができるというのは人間だけのものだということです。ですから神様は人間にこの世界を任せて全て命あるものにとって最もふさわしい世界としてあなた方を治めなさいと言ってくださいました。治めなさいというのは必要なものは生み出しなさいということでもあるわけですよね。ですからそういうふうにしながら神様は私たちがそうなると信じそうするんだという意思を持っていくときにですね、そこにある力を用いて今までなかったものを作ることができる、困難なところを便利なところにすることができる、危険なところを安心できる場所に変えることができる、そういう力を私たちに与えてくださっているということです。ただ問題はですね、私たちが神様のことを心から信じることができなくなったというのが人間にとってはですね、とても大きな問題となります創世記を読んでるとですね、神様がこの世界を作られて人間をそこに置いてくれたということを記しておりますけれど、その中でですね、アダムとエヴァはですね、もともと神の子として生まれて、そして父なる神様のもとにいればですね、彼らは永遠に限りなく神の子供として父に似るものと成長することができる存在でありましたけれど、でも彼らはですね、蛇を通して語られた言葉、この善悪を知る木の実を取って食べたらあなた方は立ちどころに神様と同じものになることができますよと言われたわけですね。そうするとそれまでは神様を信頼して自分たちが父のようになっていくというこのプロセスを生きてた者たちがですね、それを善悪を知る木の実を取って食べたらこれだけで自分たちは神と同じようなものになると思ってしまったんですよね。要するにそれを食べるというのはもう神様あなたのことは必要ありませんという意味ですよね。だってもう神様あなた必要ありません、これ食べたらもうあなたと同じになりますからという話ですから、そうすると人間たちはですね、今まではただ父親である神様のことを信頼しその愛の中にとどまり、そして限りなく父に似てですね、大きな祝福を持ってこれからの生活がどんどん展開していくんだということを信じられていたのに、その世界を捨ててですね、結局は善悪を知る木の実を取って食べる、これの力の方が神の力よりも上だとこういうふうに思ってしまったということですね。ですからあのことを通して人間がしてしまったことは、神様これまではあなたが一番頼りになる方だと思ってましたけど、これからはいいです、これ食べさえすればもうあなたを頼らなくても自分たちやっていけるものとなりますからという、こういうことです。ですから神様のことを頼るべきお方、要するに信頼に足りうる方だとこうして人間は思わなくなってしまったという話なんですよね。そうするとですね、神様のことを信じられなくなってしまった人間がですね、結局信じるのは何かといったら自分を信じるという話になるわけです。ですから人間は自分が信じられる範囲内だけ力を持つことができるようになったということです。ところが人間がですね、どんなに信じてですね、力あることをしようと思っても、全知全能の神様を信頼することができない人間がですね、思い描けることというのはですね、せいぜい小さなことでしかないという話になるわけです。ですからアダムとエバが神様との関係を捨てて、要するに神様を信頼に足りうる方でないと こう思ってですね、人間を頼りに生きていくときにですね、結局のところ人間はうまくいかないことがいっぱいあるわけですから、うまくいかないことがいっぱいある中でどんどん自信を失ってしまって、お互いを認めることができなくなって、そういう小さな心を持ったままにですね、生活をしていくということになりますから、ますます神様が与えてくださったこの世界からですね、本当の力をいただくことができるということが、できなくなってしまったということなんですね。そこにイエス・キリストがこの世界に来てくださいましたよね。そうするとイエス・キリストがですね、我々人間が住んでいるこの世界を生きているときに、我々人間を通してはそこに起こらないようなたくさんの力がですね、イエス・キリストを通して起こってくるんですよね。何が違うと思いますか？イエス・キリストは父なる神様を信ずるということができる方なんですよ。ところが我々はイエス・キリストのようにですね、神様のことを信じるということができないものなんですよね。そうするとこの世界はですね、神様が与えたものであり、神様によって満ち満ちた力によって満たされている世界であり、その満たされた世界を活用することができるものは、その創造主であり私たちの父であるこの神様のことを心から信じることのできるものでなければ、要するに治めるものの位置、この力を用いて治めることのできる位置に立つことはできないということになるんです。ところがイエス・キリストがこの世界に来られたことによって、イエス・キリストはですね、信ずることができますから、嵐を沈まれという前に嵐が沈まると信じていますから、この人を病気を癒すときに病気が治るとイエス・キリストも先に信じていますから、ですからイエス・キリストは父なる神様を信ずる者が、信じる者にどんな力が現れるかということを、私たちのこの世界に来てくださってそれを示してくださったということなんですよね。ですから私たちはすでにたくさんの力、必要なですね、全ての力を実はいただいているというふうに理解しないといけないでしょうね。ところが力に満ち満ちたこの世界の中で力ないように生きているのはですね、理由は簡単です。私たちが信じることができなくなったということですね。でこれは皆さんがクリスチャンでない限らずに、この世界を見ていてですね、良いことであれ悪いことであれですね、ものすごく大きな力をそこに発揮する人たちを見ることができると思いますね。そのいろんな意味での力を発揮する人たちのですね、特徴はですね、そうなると信じてるということなんですよね。ですからこの世界はですね、力に満ちていますけど、その力は我々人間が何を信じているのかということによって、その力は活用することのできるものだということを知ることができるわけですよね。ところがですね、どんな人間がどんなにこの世界から大きな力を引き出すことができたとしてもですね、本来この世界というのは神様が作ってくださって、そして私たちのために与えてくださった世界ですから、ですからこの世界を正しい意味で治めて、そこから大きな力を引き出すことができるものは、神のこの位置に立って神様の御心に従って生きていく、そういう人こそ、神様を心から信頼できるそういう人こそ、この世界から一番大きな力を引き出すことができるんだということを教えられるわけですよね。それがイエス・キリストが私たちの前でしてくださったことのですね、意味であるというふうに教えられるわけです。イエス・キリストはですね、私だけがこういうことをするわけではない、後の日にあなた方が本当に信仰の心を持つのであれば、あなた方に聖霊が宿る日が来る。聖霊が宿った時には、あなた方は私がする以上の大きなことをあなた方はするようになるでしょうとイエス・キリストが言われたんですよね。聖霊がですね、私たちの中に宿るというのはどういうことかというと、聖霊はですね、神の子であるものとしか一緒に活動されない霊なんですよね。 ですからご聖霊を私たちがいただくというのは、私たちがですね、イエス・キリストの十字架によって罪が清められて、そして私たちの信じる信仰が認められてですね、それで私たちにあなたが本当に父なる神様を信じるものとなったということを今分かった、それで私はあなたと一緒に歩みますよという形でご聖霊私たちに下ってくださるんですよね。ですからご聖霊が私たちに下るというのは、私たちが神の子の位置に立つということですね。要するに父なる神様を信頼して生きる、信じて生きる、お父さんのことを信頼する、そういう私たちになったということを意味することでもあるわけですよね。そうすると父なる神様を信じる者となった者にはですね、私たちは信じる力が与えられるわけですから、そうすると信じる者になったら、信じる、そうなると信じることによって神様が私たちの世界に与えてくださった力を、信じる者の中にその力を受けることができるようになるということです。ですから私たちはですね、もはや神様が、私たちが求めたから神様が働くということではなくてですね、神様はすでに私たちにですね、大きな力を活用することができるように、まさに力の中に私たちを置いてくださっているということです。そしてその力を用いることができるものは、神様のことを心から信頼するものですよという、そういうことを聖書は教えてくださっているということです。ですからクリスチャンにはですね、ある意味ではこれはダメですとか、これは不可能ですとかという言葉はですね、あまり似合うものではありません。私たちが神様、人にはできなくても神様にはできます。だから神様、あなたがいらっしゃいますから、あなたの御心であれば、あなたが必要な力をそこに表してくださるのは当然ですから、私はあなたを信じますと、こういうことができる者には力が表されてくるということですよね。ですから小さな体験ではありましたけれど、この地上、この沖縄でですね、生活しているときに、ただ神様のことを心から信頼することができるようになったときに、生活に困ることなく、かえって生活が困っている方も一緒になって助けてですね、和気あいあいと過ごすことができる力もですね、神様が与えてくださったということです。これは生活だけのことを言いましたけれど、実際御言葉を語ってですね、いろんな方の人生の問題に関わらせていただきましたけれど、本当に神様のことを心から信頼して、そこに立って語り、そこに立って問題にぶつかっていくときに、神様がそこに大きなことをしてくださるということをですね、何度も体験させていただくということになったわけです。で、今日の聖書の箇所もそういう視点で見ていただきたいんですけれど、イエス・キリストはですね、目の見えない男の人に出会いますね、連れてこられたんです。でもイエス・キリストは目の見えない男の人に、必要な力はもはやこの世界に神様が与えてくださって、その力は彼の人生に介入することのできるものであるということは知っておられるわけであります。それで彼にですね、イエス・キリストは目にですね、その唾をつけてですね、そしてその目の上に両手を当てて、で、神の力がですね、ここに現れるようにと願われるわけです。そうするともはや本当にこの目を癒すのに必要な力はですね、そこにあるんです。その人の目が癒されるための力もすでにそこにあるんですよね。そこにあるんですけど、その力が現実のものとなっていくためには、その力を行使しなければいけない。その人ですね、目の見えない男の人、その人がそれを受け入れて、その力が彼のうちに現れるようにはするためには、彼が見えるということですね、見えるという意思を持たないといけないということになるんです。 で、イエス・キリストはどうされたかというとですね、何か見えるかと聞くんですよね。何か見えるか。この人はですね、多分途中で失明した人ですよね。途中で失明した人で、何か見えるかと聞かれるんです。何か見えるかと皆さん聞かれたら、皆さんどうしますか。何か見えますかと言われたら、いや、何かあるんですか、何ですかってこう見ようとしません。いや、普通に何か見えますかと私が言ったら、何が見えるんですかって、この見えない何かを見ようとするでしょう。ですから、イエス・キリストが何か見えるかとこの人に聞いたのは、その人が何かを見ようとするという心を引き出そうとしているということなんですよ。ですから、そこには力も、与えられてるんですよ。癒される力与えられてるんです。あとは、その人が見ようとするかどうかということが、まず重要になるということなんですよね。ですから、この人は見ようとしたんですよね。何か見えるかといって見ようとしたんです。で、見ようとするときに、見えないという前提で見ようとしたんじゃなくて、何かがじゃあ見えるんだなと、見えるんだなと信じて見ようとしているということです。わかりますか？彼が見よう、そこに見、今は見えないんだけど、イエス様の言葉を通して見えない何かが今から見えるんだなということを、期待してそうなると思って見ようと一生懸命見ようとするんですよね。その見ようとした時に彼が何と言ったかというと、人が見えます、木のように見えます、歩いているようです。十分ではありませんけど、彼が見ようとしたら、見えると思って見ようとしたらですね、確かに見え始めたんだというふうに聖書に書いてあるわけですよ。それでイエス・キリストがもう一回目の上に両手を当てられて、当てられたんですけども、そうすると目の見えない人はですね、こうしていただいて見ようとしたら何かぼやっと見えてきたんですから、もう一回イエス・キリストがこうされてですね、するとこの男の人はどうなってくるかというと、見えてきたものを見てですね、いや、もっとちゃんと見ようとするんですよ。わかります？もっとちゃんと見ようとするんですよね。もっとちゃんと見ようとするというのはですね、もっときっと見えるはずだと思っているということなんですよ。要するに、その人がそうなると信ずる心に現象がですね、どんどんこうして追いかけていく形で物事が展開しているということです。もっとさっきより見えるようになったらですね、あ、さっきよりももっと見えるようになった、もっと見えるはずだと思ってもっと見ようとするんですよ。そうするともっとよく見えたので、いや、もっとはっきり見えるんでしょうと思ってその先を見ようとするんですよね。わかりますかね？だから、この男の人の中に彼の目が完全に癒される、完全に見えることができるようになるという時にですね、その見えるということの前に、彼が見える、まだ見えてない向こう側が見える、まだ見えてない向こう側が見える、その見えるということを信じる、ね、それを信じることによって彼の状態がですね、どんどんどんどん変化しているということに皆さんには心を留めてほしいんですよ。私たちがですね、体験する神様の力というのはですね、信じることによって現れてくる。現れたことの向こう側を信じることで、またさらに現れるものがある。それが現れたら、もっと向こう側を自分たちが思い描くときにですね、際限なくその祝福と恵みというのは大きくなっていくことなんだなということを、今日の聖書の箇所を通して教えられるわけですよ。ですから、皆さんもですね、振り返ってみたらですね、そういうふうに神様が私たちの中で大きな力を本当に働かせてくださっているんだなということを体験した機会はあったと思います。ところがですね、本当はそういった経験をしたんだったら、私たちはさらにその向こう側を見るということをしないといけないんですよね。 期待して見るということをしないといけない。そうするとまたそこになかった新しい出来事が起こってくるわけです。そうしながら私たちは祝福から祝福へ、ね、恵みから恵みへとどんどんどんどん神様のですね作った世界の中で大きな力が私たちの中で働いていくということを本当は体験していかなければいけなかったはずなんですよ。ところがですね、私たちは何か驚くべき体験をするとですね、わあすごい、もう特別なプレゼント、多分一生に一回限りとかそういうふうに思うんでしょうから、私たちは一回限りのプレゼントで終わらせてしまうということがきっとあるんだというふうに思います。イエス・キリストを通して私たちに与えられる恵みはですね、一生に一回限りの恵みではありません。私たちは最終的には神の国、永遠の命の世界、真実な愛によって全てのものが交わる世界、愛と平和にですね満ちた世界、その世界に我々は導かれているんです。ですから私たちの奇跡というのはですね、そこにまで至っていかなければいけないわけですから、私たちは父なる神様を信ずるときにはですね、私たちの信ずるということは際限なく限りなく常に先の先、その先の先、その先の先というふうに私たちはですね、神様がしてくださることを見よう、いただこう、そこに手を伸ばして近づこうとする私たちの信仰が必要なんだということを今日の聖書の箇所を通して教えられるということであります。ですから私たちの生活も、私たちの教会のことも、私たちの家庭のこともいろんなことがありますけれど、私たちは問題を解決し課題を解決しようするときに、私たちは目に見えるもので考えたりしますけど、本当はそうではありません。神様が与えてくださっている私たちを本当にあふれるばかりに祝福してくださる、その祝福というのはですね、私たちが神を信頼し、そしてここに力が現れるということを確信して、それを期待しながら私たちがそれに向かって進もうとするときに、そこに力というのは現れてくるんだということを今日の聖書の箇所は教えてくださっているということです。イエス・キリストは私が語った言葉を聞いてそれを行うのであれば、岩の上に家を建てた人に例えることができる、それは賢いことだ。しかし私が語る言葉を聞いてもそれを行わない者は砂の上に家を建てた人だ、それは愚かな人と言わざるを得ないとイエス・キリストが言われました。イエス・キリストの言葉を聞いても何で行わないんですか。イエス・キリストの言葉を信用しないからです。イエス・キリストの言葉を信用しないというのはイエス様を信頼しないということです。イエス様を信頼しないという人はイエス・キリストを送ってくださった神様を信じない、信頼しないということです。ですから信頼しないもの、信じることができないものの人生にはですね、確かな力によって守られた成長していく祝福というのはそこには存在しえないということを聖書を通しても教えられるんですよね。ですからイエス様の信頼します、イエス様の約束信じます、それに従うと本当に神様の祝福の力が私たちを通してこの生活の中に現れるんですねということを信じて、それに従うことができるものは岩の上に家を建てた人のような人生がですね待っているんだということを聖書を教えてくださっているということです。結局今日の聖書の箇所を通して私たちに問われていることはですね、あなたは信じますかということなんですよね。父なる神様がですね私たちに問うわけです。あなたは私を信じるのか。私を信じるんだったら私の言葉を信じなさい。私の言葉を信じることができるんだったらそうなると確信して行動しなさい。信じるものにふさわしい行い、行動を起こすものとなりなさいということを語ってくださっているということですね。ですから私たちの人生はテクニックでうまくいくものではありません。 私たちの人生が祝福されるかどうかというのは、最終的には神様を信頼するか、神様を信じるか、その神様を心から信じることができるときに、この世界は私たち人間のために作られた世界であり、私たち人間の生活のために必要な全ての用いることのできる力は、もはやこの世界に、要するに私たちの生活の中に全て与えられているんだと、こういうふうになっていくわけですね。お互いですね、そのように神様のことを信頼して信じることによって、そこに現れてくる力というのをやはり共に体験していきたいと思います。それがまた信仰の成長ということでもあるのではないかと思うんです。ですから私たちがですね、神様を知らない方々に対して伝え語るときにも、やっぱり神様が生きて働いておられ、その方を信じるときに、いかに私たちが祝福されたところに生きているかということを私たちが明かしすることができるのであれば、多くの方々がですね、イエス・キリストのもとに、父なる神様のもとに集ってくるということになるのではないかというふうに思わされます。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、私たちをお作りくださったあなたは、不足している世界の中に私たちを生んだのではないということを聖書を通して教えられます。私たちはあなたの愛の中で生まれました。そしてあなたは私たちのために全てのものを整えてくださって、備えてくださって、私たちにこの地上での人生も与えてくださいました。ですから私たちが救われるためにも、祝福を受けるためにも、恵みを受けるためにも、そしてまた人々に祝福を与えるためにも、恵みを与えるためにも、必要な力はすでに私たちに与えてくださっていることを心から感謝をいたします。ただ私たちにとって課題なのは、そのことをどこまで信じることができるかということであります。どうぞ私たちがあなたのことを心から信じることができるものになりますように、やがてはイエス・キリストのようにあなたのことを信ずることができるものとなりますように、どうぞ疑いやすい私たちの心が退けられて、私たちの中であなたを信ずることのできる心が育ちますように、よろしくお願いをいたします。またそのことを通して、私たちがますますあなたのことを喜び感謝しながら、多くの人たちと手を取り合いながら、この交わりの世界を進んでいくことができますように祝福してください。イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝いたします。応答の賛美をしてまいりましょう。ご起立ください。